ペテロの第一の手紙2章1節と2節。だからあらゆる悪意、あらゆる偽り、偽善、そねみ、一切の悪行を捨てて、今生まれたばかりの血のみ子のように、混じり気のない霊の父を慕い求めなさい。それによって老い育ち、救いにいるようになるためである。皆さんは暗唱聖句をしていらっしゃいますか？暗唱聖句というのは、聖書の言葉を暗記してそれを唱えることです。で、普通は一節か二節、短い箇所を覚えますが、一段落、あるいは章全体を覚えるということもあります。で、アメリカでは暗唱聖句のコンテストというものがよく行われますね。で、今朝は、ペテロ第一の2章2節を暗唱してみたいと思うんです。聖句を暗記するときのコツがあるんです。その一つは、その言葉、その文章の構文、成り立ちを把握することですね。主語がどこにあるのか、動詞がどこにあるのか、目的語がどこにあるのか、そうしたものを飾っている、修飾している、説明している言葉がどんなふうにつながっているのか、それを見ておくといいでしょう。ペテロ第一の2の2の主な動詞は、慕い求めなさい。ですね。これは命令形ですから、主語はありません。でも、この命令をお与えになっているのは神様です。そして、その命令を守るのは私たちです。神様も私たちも実質上の主語になります。で、この箇所を丸暗記するだけでなく、何を、なぜ、どのように慕い求めるのか、それをよく理解した上で、これを覚えると、さらによく聖書の箇所を覚えることができると思います。さあ、私たちが慕い求めるべきものは、霊のミルク。で、赤ちゃんは体内では母親から栄養をもらいます。酸素ももらいます。でも、おぎゃーと生まれた時に、今度は母親からじゃなくて、自分の力でこの外気から酸素を得るわけですね。で、今まで母親から栄養をもらっていましたが、今度は自分の口でミルクを飲んで、栄養を自分で取り入れるわけです。ですから、赤ちゃんがミルクを飲まなかったら、とても心配です。で、赤ちゃんがすくすくと育っていかないばかりか、悪くすると死んでしまうかもしれません。赤ちゃんにとってミルクは、その命を支えるものです。ボーンアゲインしたクリスチャンにとってのミルクは神の言葉です。霊の父と訳されている言葉ですが、これは元のギリシャ語でロギコスガラと言います。ロギコスという言葉には霊的という意味とともにですね、論理的とか原理的という意味があるんです。これはロゴスという言葉から来ていますから。世界と私たちの人生の究極の論理、原理、それは神様の言葉です。神様の言葉はもちろん愛の言葉、慰めの言葉です。でもそれだけではなく神の言葉は実に筋の通った論理の言葉です。真理の言葉です。ですからロギコスガラというのは御言葉の父と訳していいのです。で、その方が分かりやすいと思いますね。英語でしたら、キング・ジェームスとか、ニュー・キング・ジェームスはそう訳しています。日本語でしたら、新改訳聖書が、御言葉の父と訳しています。イエス様が、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉による、そう言われましたように、私たちの霊の糧、それは神の言葉です。神の言葉が霊の糧であるというのは、それが私たちに慰め、励ましを与えてくれる、人生の知恵を与えてくれる、そういうことだけではないんです。 もしそれだけのことだったら、皆さん何も聖書でなくてもいいんじゃないですか。様々な書物から名言、金言というものを、こうそういうものをたくさんですね、引用してくればいいわけです。実際そういう書物だったら皆さん本屋さんに行くともたくさんあります。で、ビジネスマンがよく使う手帳、ページごとにですね、そのビジネスのモチベーションを高めるような言葉がずっと載っているわけです。でも、そういうものは人の心に刺激を与えることができます。でも、究極の真理を示すことはできないのです。まして、人を作り、人を生かす、命の源である神様を教えることはできません。でも聖書は私たちに霊の命を与える言葉です。私たちの霊の命を支え養う神の言葉なんです。聖書が神の言葉と呼ばれますのは神様について書いてあるからというだけではありません。神ご自身がそれによって私たちに語りかけてくださる書物だからです。私たちは神の語りかけによって生かされ養われます。神様は世界をお作りになるときに光をあれ語りかけられました。その力ある言葉によって世界をお作りになっていった。そのように神様の言葉には神様の力、命、それがもう含まれているわけです。それを信じて私たちが聞くときに、その神の語りかけが私たちを新しく作り変え、私たちの人生を変えていくのです。今まで自分を楽しませることしか考えなかった。目先のものしか追い求めていなかった。そういう人々が生きる意味や目的を真剣に求めるようになっています。人生に虚しさしか感じなかった人々が神の言葉によって真理を知るようになっていきました。自分の弱さに閉じこもっていた人々が神の言葉によって自分の課題に取り組むようになっていきました。失望しきっていた人々が神の言葉によって力強い歩みへと導かれています。そんな証が私たちの身近に、また世界中に数えきれないほどあります。皆さんも前に神の言葉に生かされ力づけられていることでしょうね。そのことを互いに証したいと思います。そして私たちの命の糧である神様の言葉をもっともっと慕い求めていきたい、そのように願います。さあ次に、神様の言葉を慕い求める理由、そのなぜ何のために神様の言葉を慕い求めるのか、その目的についてなんですけれども、それは書かれていますね。それによって老い育ち救いにいるようになるため、はっきりと書かれています。神の言葉によって生まれた私たちが今度はまた同じ神の言葉によって成長していくためなんだということです。ペテロの第一の一章23節に、あなた方が新たに生まれたのは朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生ける御言葉によったのである。そうありますように、私たちは主イエス・キリストを信じて新しく生まれ救われました。でもそれで終わりじゃありませんね。新しく生まれるということはゴールではありません。スタートです。そこから成長が始まっていくんです。完成を目指していくんです。赤ちゃんの誕生はとても嬉しいことです。でみんなでお祝いします。でも無事に誕生したらもうその子の人生は終わりですか？そんなことはないです。赤ちゃんは母親の胎内にいた時よりもはるかに長い人生をこれから生きていくんです。母親には出産という大役を果たした後、すぐ後にもう育児というもっと大変な仕事が待っているわけです。誕生はゴールではありません。スタートです。 同じように私たちのボーンアゲイン、新生もゴールではなくスタートです。赤ちゃんがいつまで経っても成長したかったら親はどんなに心配するでしょう。そのように霊の親である神様は神の子供たちの成長を願っておられるのです。神様は神の子供たちが本来の神の御子であるイエス・キリストのその姿に似たものになるように、その背の丈に届くようにと御言葉を与えて私たちの成長を望んでくださっている。神様はクリスチャンの霊的な必要のためにこの御言葉を教会の中に備えてくださいました。私たちはこうして礼拝に集まっています。共に同じ御言葉を聞いています。そのことによって共に成長を遂げることができます。で、家庭では子どもの成長を考えましてバランスの良い食事を準備しますね。で、親が作る食事の中には子どもの嫌いなのもあるかもしれません。でもそれは子どもの健康を考えて作られているんです。で、もし子どもが自分の好きなものだけを選んでいましたら丈夫な体になることができないんです。子どもたちが温かくまた規律のある家庭の中で初めて健全に成長するように、神の子どもたちもこのように同じ時間同じ場所に集まり、同じ一つの神の言葉の糧を共に食することによって成長していくわけです。教会で共に聖書を学ぶ、これは個人で聖書を学ぶことに大きな指針になります。個人で聖書を読み学ぶときもそれを一層助け深めるものになるんです。新生を体験しバプテスマを受けて救いのスタートを切ったクリスチャンはキリストのようになるというゴールを目指して成長していきます。このゴールを共に目指しましょう。共に成長を願いましょう。そのために神の言葉を共に慕い求めていきたいと思います。ではクリスチャンは霊的な成長のためにこの神の言葉をどのように慕い求めたらいいんでしょうか。今生まれたばかりの血の御子のようにという部分に表されています。血の御子のようにとありますけれど、これはいつまでたっても血の御子のようであっていいということではありません。ヘブル人への手紙にあなた方は久しい以前からすでに教師となっているはずなのに、もう一度神の言葉の処方を人から手ほどきしてもらわねばならない始末である。あなた方は固い食物ではなく乳を必要としている。ミルクしか飲めなかった赤ちゃんもやがて離乳食を食べます。固いものを食べることができるようになっていきます。クリスチャンもミルクだけでなく固い食物を食べることができるようにならなければいけません。つまり処方の教えからさらに深い聖書の理解へと進んでいくということです。現代は神様を否定する教え、また絶対的な真理などないんだというそういう考え方、そういう思想がはびこっています。大学に行くようになりますとそういう思想哲学に触れるようになります。その時聖書の教えを体系的に学び身につけていましたら、決してそういうものがあっても振り回されることはありません。正しい判断ができるようになります。ですから私は若い人たちに、ハイスクールを卒業するまでにですね、しっかりした聖書の教理を順序だって学んでほしいと思うんです。もうそれは若い人ばかりでなく、どの年代の人も基礎的な教理の学びは本当に必要だと思っています。で、ここで血の御子のようにと言われていますのは、赤ちゃんが旺盛な食欲を持っている。そのように若いクリスチャンも長年のクリスチャンも神の言葉への植え替えを持ってほしい、 それがここでの意味でしょう。生後1ヶ月までの赤ちゃんを新生児と呼びます。一度にたくさんのミルクを飲むことはできません。だから一日に何度もミルクを求めます。生まれたばかりの血のみ子、つまり新生児のように神の言葉を慕い求めたい、そう思います。で、詩編にこんな言葉があります。私はあなたの正しい掟のゆえに一日に7度あなたを褒めたたえます、というのです。7度というのは実際の7回というよりも何度も何度もということでしょう。繰り返しという意味でしょう。私たちも一日に何度でも神の言葉を求めて聖書を開きたいと、そう思います。家内はある先生のメッセージを聞きまして、こんな詩を作りました。ああいいな、神を愛し人を愛し福音を愛して聖書を絶対の真理として握っている人の話は心が生きる。で、私もその先生のメッセージに心が生きました。その先生は2012年に亡くなられるまで私たちは30年間のお交わりをいただきました。私が留学するときにこのダラスを勧めてくださったのがその先生でした。何度も教会に来ていただいたんですけれども、1906年の11月に久しぶりに教会で御用をしていただきました。とても励まされました。でも私たちが心が生きると感じたのは、その先生と親しい人間的なつながりがあって久しぶりに会えた、そういうことではなかったのです。御言葉が御言葉として語られたからでした。現代は旧約の預言者が、見よ、私が飢饉をこの国に送る日が来る、それはパンの飢饉ではない、水に乾くのでもない、主の言葉を聞くことの飢饉である、そう言いましたように、御言葉の飢饉の時代だと思います。最近の教会では神様の言葉よりもその他のイベントの方が重要な場所を占めるようになりました。御言葉に満たされる、御言葉に生かされるという体験をメンバー一人一人が持たなくなってきた、そういう体験が乏しくなってきたのです。世界中の数多くの指導的な立場にある牧師たちが幾同音にそのことを指摘し憂えています。私たちもそんな時代の流れの中で御言葉に飢えていました。そんな時、御言葉が御言葉として語られる、そのことにとてもとても感動したんです。そして御言葉の飢饉の時代だからこそ、この純粋な御言葉をもっともっと慕い求めていきたい、そんな思いに導かれました。さあ、この御言葉を暗唱することができましたでしょうか。一度二度ではダメかもしれませんね。今週一週間試してみてください。そしてこの御言葉を暗唱するたびに、御言葉を慕い求める思いが皆さんのお一人一人のうちに高められていくように、この御言葉を求め聖書に向かい、そしてまた教会に集うものになっていきたいと、そう願います。お祈りを捧げます。父なる神様、あなたは私たちに御言葉によって神聖の恵みを与えてくださいました。この恵みをもっと理解し、この恵みを確信し、あなたが与えてくださった新しい命に生きるため、さらに御言葉を求めたいと願います。御言葉によって生きることがどんなことかを教えてください。その喜びと力と日常の生活の中で体験させてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。